地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは5月5日付産経新聞より、アイヌの昔話暇な小鍋産経新聞社賞を受賞。富士産経グループは第64回産経児童出版文化賞を発表。昨年1年間に刊行された児童向けの新刊賞を対象に審査し、大賞やフジテレビ賞などに8点を選考した。そのうち産経新聞社賞に暇な小鍋を選出した。アイヌの昔話暇な小鍋は、茅野茂文土井茅絵でアイヌの人々に伝わる昔話の絵本。一生を通じてアイヌ文化やアイヌ語の継承に力を尽くした茅野茂が残した文章に、この物語に魅せられた画家土井茅が子供にも親しみやすい温かい絵をつけている。画家は編集者とともに二風谷にあるアイヌ資料館に通ってアイヌ文化への造詣を深め、何年もかかってこの絵本を仕上げたという。アイヌの衣服や道具、伝統的な文様なども絵に取り入れたこの作品からは、人間が他の生き物の命をもらって生きていることや、生き物や道具を大切に扱うのが大事だということが伝わってくる。また前書きにアイヌの人々や神様カムイについての説明があり、後書きにイオマンテやアイヌの暮らしについての記述があることも、子供が理解を深めるのに役立っている。本日2つ目のニュースは4月23日付北海道新聞より、ここが聞きたいのコーナーです。アイヌ民族の伝統的工芸品である二豚に板、木の盆と二豚にアッツシ、樹皮の布が経済産業省の伝統的工芸品指定を受けて5年経った。今年に入って作家らが初めて台湾の先住民族を訪問し、本年度は制作拠点となる民芸品協同作業所が建て替えられるなど、新たな飛躍への動きが続いている。二豚に民芸組合の海沢守代表に今後の展望を聞いた。伝統的工芸品とは何ですか？
100年以上の歴史を持ち、現在も継続して使われている日用品であることなどを条件に選ばれる工芸品です。道内で指定を受けているのは二豚にの2つだけ。指定を受けると PR 活動などで国の補助を受けることができます。
指定を受けて何か変化はありましたか？
板やアッツシの認知度が高まりましたし、工芸品の販売額も徐々に増えました。1970年代の工芸品ブームの際は、二豚には30軒以上の工芸品店がありましたが、ブームが下火になると徐々に職人の数は減っていきました。ここ数年は指定が追い風となって少しずつ盛り返し、組合員は5年前に比べやや増え20人になりました。最近はアイヌ文化に関心を持って移住してきた人が加入する例もありました。
3月には PR のため台湾を訪問しましたね。
台湾には先住民族行政を所管する原住民族委員会があり、手厚い支援政策が整っています。数年前に委員会のメンバーが二豚にを視察した際、台湾訪問を打診しました。今回先住民族タイアルと話しましたが、工芸品のパッケージが洗練されていたりして先進的だと感じました。台北の展示会場には3日間で延べ3000人が訪れ、今後は台湾でもアイヌ工芸品を売り込めると感じました。
2020年には白老町にアイヌ文化の復興拠点である民族共生象徴空間が開設されます。
アイヌ文化への関心は一層高まると思いますが、二豚にどれほど波及効果があるか不透明。二豚には白老とは異なる魅力があります。地域活性化にもつながるので、二豚に人を呼び込む仕組みができることを期待します。
これから新しい動きが相次ぎますね。
後継者は依然として少ないですが、町は昨年 アイヌ文様などのデザインを彫れるレーザー彫刻機を導入しました。老朽化が進む民芸品協同作業所も建て替えられ、担い手育成の機能がより強化されます。職人を目指す若者の足がかりになれば嬉しい限りです。
ありがとうございました。本日3つ目の記事は4月27日付北海道新聞より、絵歌子の半生伝える二豚に博物館で企画展。猿川沿いの古丹集落で昭和平成の時代を生きてきたビラトリアイヌ協会理事の川名の和信さんの半生を写真とパネルで紹介する企画展、絵歌子の記憶をたどって昭和のアイヌの暮らしが、二豚にアイヌ文化博物館で開かれている。現代を生きるアイヌ民族の人生に絞った展示は、同博物館によると全道でも珍しいのではないかという。企画したのは横浜市立大学で文化人類学の研究を行っている吉本優子客員研究員。10年ほど前からフィールドワークで二豚にを訪れ、川名野さんと知り合った。吉本さんは、国が同化政策を進めた中でも残り続けたアイヌ文化はある。現在を生きるアイヌ民族の暮らしを多くの人に知ってほしいと準備した。展示では川名野さんの生い立ちや昔の食糧事情、生計を立てた山稼ぎの苦労など、吉本さんが聞き取った内容をパネルで見せる。川名野さんの回想で、夫婦間でアイヌ語を話すこともあった祖父母が、子や孫にアイヌ語で語りかけることはなかった。家の畑で作った稗はおかゆにして食べた。と、かつての暮らしぶりを伝える。川名野さんが実際に使った実物資料約10点も並んでいる。丸太を運ぶ際に用いた棒状の道具、トビや、伐採に使うサッテ、今日の儀礼に使用する稲きび、妻、元子さんが作ったサラニプ、網袋や、アットゥシ、樹皮の織物などが、アイヌ文化の変容を伝えている。川名野さんを紹介する吉本さん制作の映像作品も放映している。川名野さんは土日を中心に会場に立ち、来館者に直接説明しており、昔ならこういう展示は差別につながり開催できなかっただろう、自分みたいな人を博物館で紹介してもらえてありがたいと話している。企画展は5月31日まで、入館料400円、5月18日の国際博物館の日は入場無料。問い合わせは二豚にアイヌ文化博物館01457-2-2892まで。本日最後の記事は5月6日付北海道新聞ヒトランより、アイヌ女性会議の代表田原涼子さんの紹介記事をご紹介します。アイヌ民族の女性が受けている民族と性別による複合差別の解消を目指す全国組織アイヌ女性会議メノコモシモシが4月に発足した。代表として私たちの文化を発信しながら民族の誇りを取り戻し、先住民族の権利の回復につなげていきたいと力を込める。イブリ館内向川町出身。子供の頃はアイヌは恥ずかしい、和人と同化すべきだと思っていた。20代後半でアイヌ民族の子供への就学支援を知った。少しでも良い教育を受けさせたいと窓口となっていた北海道アイヌ協会の札幌支部、現札幌アイヌ協会に入会した。民族の歴史を学び、その尊厳や文化が踏みにじられた政府の同化政策に憤りを感じ、約10年後、支部事務局員に就いた。15年前、マイノリティと女性による複合差別問題の解決を目指す集会に出席し、やるべきことはこれだと目標を思い描いた。支部でアイヌ女性にアンケートをしたり、国連女性差別撤廃委員会で問題を訴えたりしてきた。解決に向けアイヌ女性の力を結集しようと、 全国組織を作った。今年10月には先住民族の食に関するイベントを計画する。権利の回復を訴えても多くの人はなかなか見向いてくれない。だけど先住民族の貴重な食が滅びかねないとわかると協力してくれるのでは。アイヌ女性の文化の価値を認めてもらうことから始めたいと語る。札幌市在住66歳。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、先ほどトップニュースでですね、アイヌの昔話暇な小鍋というのが産経新聞社賞というのを受賞されました。まあ、私の父亡くなっても11年になるんですけれども、11年前、それより以前に、作られた作品をそのまま文章を使って土井かやさんという方が絵を描いて作った本が評価されたということで、これは大変喜ばしいことだなと思っております。
はい、ありがとうございました。それでは最後にイベントのご案内を申し上げます。来る6月4日日曜日、ビラトリ町二豚にの旧万老亭にて万老先生を偲ぶ会が開催されます。特別一般公開は9時から15時まで。内容は偲ぶ会が10時から行われ、その後語り部 DVD 上映などがあります。6月4日旧万老亭にて万老先生を偲ぶ会です。ご都合のつく方はぜひ足をお運びください。以上で今日のニュースを終わります。担当は千石優子でした。
Thank you.